生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の基礎やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、私はですね、カメラが好きでして、よく意味もなく家電量販店とか行ってカメラコーナーフラフラしたりするのが割と好きなんですけれども、なんか最近といっても割ともうブーム長いと思うんですけど、レトロブームですかね。なんかこうカメラの画質がどんどんどんどん良くなっていって、で、まあ、スマホの画質もどんどんどんどん良くなっていって結果逆に画質が悪い方がエモいみたいな感じになって、画質が悪いカメラを求めるということで、結構レトロブームがあって、でカメラもそのレトロブームで、なんかコーナーができてるんですよね。レトロブーム用の古いカメラとかが売ってたりとか、コンデジって呼ばれてるコンパクトデジタルカメラがなんか一時期はスマホが画質が良くなっていって、もうコンデジよりスマホの方がいいよねってなったんですけど、逆に画質が悪いちょっと前のコンデジがなんか人気出てきたりしてるみたいなのが結構あって、なんか面白いなと思って、なんか人間便利になっていくと、便利になっていうか、まあよく物がこうどんどんどんどん良くなっていくと逆にちょっと悪いものを求めるというか、まあコンデジだけじゃなくて今はフィルムカメラとかも流行ってて、で背面液晶がないカメラとかですね。あとは背面液晶、要は写真撮った時に普通は背面液晶でどんな写真撮ったかこう見れたりするんですけども、そういうのをあえて見えなくして、なんかこう後で見る楽しみを増やすみたいな、なんかそんなようなのが結構流行ってたりして、こう便利になると逆に不便なのを求め始めたりするっていう、なんか面白いなぁと、そんなカメラコーナーを見ながら思ったりしておりますね。なのでまあ今 AI 使ってね、どんどんどんどんこう便利になって行きますが、まあそのうちこれは反動で逆に不便なことをしたくなるんだろうなと。まあ多分一番イメージしやすいのがやっぱり画像生成 AI とかあの辺かなと思ってて、画像生成 AI でガンガンガンガンこう作っていくけど、そのうちやっぱりこう手で一から作るっていうのがこう尊いというか、そういうのにエモさを感じたりとか、まあ逆にあえてそういう作業をする楽しさを感じたりとか、そういうのが、まあ、そのうち来るんじゃないかなというのを思ったりしております。はい、で今日はですね、そんな前置きがありながら、ですね、バイブコーディング絡みの話ですね。まあ、ちょっと以前ですね、もうバイブコーディング AI が作ったコードは、まあレビューしなくなるよねという話をしてて、自分もどっちかというとレビューしなくなっていくだろうなというふうに思っているんですが、そんな中でも今はまだレビューすることはあって、でそのレビューの時にじゃあどの辺見てるのかというような、その辺の話をしようかなと思ってます。で、まあ、ちょっと最近サービスを作ってて、サービスを作ってるんですけれども、オーパス 4.8 が最近はなんか変な挙動をするので怖いので、ソネットの方を使うようになってます。まあトークンの消費量の関係とかもソネットの方がいいので、まあ、そういう意味でもソネット使ってて、それでコード書いてるんですけども、ちょっとやっぱりソネットは多少の調整が必要だなという印象が あります。なんか全体としては全然悪くないと言いますか、ほぼ問題ない感じではあるんですけど、たまにちょっとなんか抜け漏れあったりとか、ここもちょっとこうしてほしいなみたいな、なんかこう、もう一押しっていう場面がポツポツあるので、まあそういうところは自分でコード見て調整とかしたりしてるんで、その辺のところをちょっと話そうと思っています。で、まあ、見てるポイントとしては、その、まあ、全部はちょっと見てられないので、基本的にはざっくり全体を見て、ああこの辺ちょっとチェックしようっていう感じなんですけども、動作確認でチェックできそうなところっていうのは正直あんまりもう見てないですね。自分でブラウザーポチポチして、あなんか問題なく動いてるなってチェックできそうなところはあんまり見ない。まあそこはテストコードとかでも割と担保できたりするので、使用通りの動きかどうかとか、バグがあるかどうかみたいなとこはあんまり気にしてないです。で、まあ、気にするポイントとしては3つですかね。まあ、一応3つ挙げています。で、まあ、基本的に3つあって、まあ、これを3つのポイントもなんかその AI のレビュールールとかに追記しとけば、まあまあそこそこレビューはしてくれるんですけども、微妙に言語化しにくいところとかあったりとか、なんかそこを全部書くと逆にボリューム増えすぎて、なんかその必要なところが見落とされちゃうみたいな、そういうのもありそうなので、まあ、一旦はそこまで書かずに、まあ見てますという感じですね。はい。でまず1個目なんですけれども、DB 設計ですね。 DB 設計、まあ、最近というわけでもないですけども、基本的にそのデータベースの設計、テーブル設計とかはアプリケーションのコードでこうどういうテーブル設計にするかっていうのを書くようになってるので、まあ、それを見て、まあ、どういう設計になってるのかを見ますと。で、DB 設計は別に AI でコードを書こうが書く前が、まあ、一番重要な全ての根幹になってるところなので、まあ、ここがダメだとこの先この土台に立つサービスもまあ、ダメというかちょっと不安定になってしまうというものがありますので、まあ、ここはとにかく、徹底的に見ます。アプリケーションのコードは結構後からどうとでもなるので、特にAI 使えば割と大きめのディファクタリングみたいなのも簡単にできるようになってますので、アプリケーション側はそんなに、アプリケーションコード側は、そんな気にしないんですが、DB の方は一度こう本番にリリースした後にデータが入ったと。で、データが入った後にそのテーブルの構造をちょっと変えたいという風になると結構難しいので、不可能ではないんですけども、いろいろ気にしないポイントとか増えたりとか、まあ、必要に、その場合によってはサービスをメンテナンスとして、まあ、一時停止してデータが更新されない状態にしてから、まあ、構造を変えるとかそういうのが必要になっちゃったりして大掛かりになるので、まあ、なるべくそうならないようにデータベースの設計は結構徹底的に見ますというところです。まあこれどこの辺をどう見るかっていうのはもうエンジニアのポイント、そのスキルによるところが出てきちゃうので、まあ、ここではちょっと割愛はするんですけども、とにかくデータベースのところはしっかり見る必要があります。なので、ここの知識はその何でしょうね、 AI でコーディングする、バイブコーディングするときはまあ、事前にちゃんとスキルとしてはつけといた方が良いだろうなというところですね。ちょっと時間はかかるかもしれないんですけども、ここをしっかり押さえておくとその後もスススと早く作れるんじゃないかと思っております。なのでまずはデータベース設計を見ますと。で、 2つ目ですね。2つ目はテストコードですね。といってもテストコードも正直全部見てらんないっていうのがあるので、まあテストパターンとかパッと見て、まあ大体大丈夫だろうという感じなのは、まあざっと見るんですけども、たまになんかその新規の機能をこう追加して、新規ファイルとか、追加したのにとか、あとはまあ何かしらのファイルを更新したので、そこの部分のテストコードがあるはずなのに、なんか書かれてないというのがあったりするので、まあそういうのだけはちょっとチェックしています。なので、テストパターンを見てるっていうよりかは、なんか新規に作ったはずのファイルのテストコードがない、あるかないかみたいなのをチェックしてますね。これはなんか指示しても良さそうな内容なので、指示、そのクロード MD とかでこうしてねみたいなのを書いたりしてるんですけども、なかなか守れない場面があったりして、ちょっと困ってますね。なんでしょうね、ソネットのせいなのかちょっとわかんないんですけども、まあそういうのがあったりするので、この辺は一応ざっくり見てます。で、バイブコーディングはやっぱテストコードを必須といいますか、テストコードがあるとめちゃくちゃ実装楽になるので、これは重要なとこかなと思ってます。で、三つ目。まあ一応の三つですね。一応の三つ目。他にもちょっとあるかもしれないんですけども、一応の三つ目としましては、これは共通化の部分ですね。共通化は普通にバイブコーディング以前も割と重要な、その綺麗にプログラム、コードを保つためには重要な概念ではあるんですけれども、これはやっぱり AI を使う場合でも大事かなと思ってます。要は同じ処理をいろんなとこに書かないようにするっていうやつですね。で、まあ AI 使えば何でしょうね。例えばその同じような処理の中で複数箇所にバラバラにこう散らばっているような場合でも、ちょっとここを変えたいんでって言えば、まあ割とその漏れなくやってくれるんですが、それでも漏れる場合はあります。あるので、まあもうその漏れを少なくするためにはある程度共通化しといた方がいいだろうなと。いうふうに思うので、まあ、人が見やすいようにするためというよりかは、AI 自身でも漏れなく作業をするようにするために、同じ処理は共通化しとくと良いですね、というところですね。結構、なんでしょうね、こう、まるっと、でっかい機能をつく、でっかい機能というか、まあ、機能を5つとか6つとか並列で作らせたりすると、うまいこと、あ、こことここは共通の処理なんで共通化しときますね、みたいな感じのことはやってくれるんですけども、それをなんか分割して別のこう、クロードインスタンス立ち上げて、作業するみたいにやってると、その個別最適みたいなことにどうしてもなりがちなので、まあ、全体を見て、まあ、たまに気を利かせて、あ、ここは前は、の、ここの同じだから共通化、する処理しますみたいなのをやってくれなくはないんですけど、まあ大体はやらないくて個別最適みたいな感じになっちゃうので、この辺は結構ハンドリングが必要になりそうなとこかなと思ってます。はい。ということで、なんか他にもポイントありそうな気はしてるんですけども、一旦こう自分で今、よく見てるなっていうところですと、この3つですね。データベースの設計と、テストコードの、まあ、漏れですね。漏れと、共通化ですね。共通化できているかどうかというところの3つになります。はい。ここまでお聞きいただきありがとうございます。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。